神様を賛美するという意味は、神様を輝かせ、神様を自慢し、神様を歌い、神様の支配を受け入れるという、告白することだと先週申し上げました。私たちが神様を賛美するときに、その方法としては、神様を高めて賛美することもできますし、自分を低めて賛美することもできます。年末になると、それぞれの放送局で主催する芸能大賞、演技大賞などの授賞式が開かれます。大賞の受賞者が発表されると、その場に参加した人々はすべて立ち上がってその人に拍手をします。その人は1年間芸能部門に関する限り、演技に関する限り、自分よりも素晴らしかったことを認めているのです。それが彼を賛美することです。自分を低めて相手を高めるいい礼は、礼をすることです。自分が礼をするとき、相手より高い位置からするのはふさわしくありません。自分が低い場所に置けば置くこその、自分を低い場所に置けば置くほど、そこで礼をすればするほど、それは相手を高めることになります。もし相手を床に座らせて自分がテーブルの上から礼をするとしたら、それはむしろ相手に侮辱を与える行為になるでしょう。また神様を賛美するときに、具体的には神様の何を賛美するのでしょうか。ただ神様を賛美しますと反復して歌うだけでいいのでしょうか。神様を賛美するというのは、神様のお働き、すなわち神様の御業を言葉と人生で歌うことであり、神様の品性、すなわち神様の神様であらせられることを言葉と人生で告白することです。神様、世俗というぬかるみに足を取られて、永遠が何かを知りもしない私を救い出してくださり感謝します。神様、人生の岐路の旅に私の行くべき道に導いてくださり、時には私を生命の袋の中に隠してよ、保護してくださり感謝します。神様、私が欲望の道を駆けようとし不義を行おうとする時に、そうではないと遮ってくださり感謝しますと告白するとしたら、これは神様のお働き、神様の御業を歌っているのです。また神様、私がこんなに世を呪い、神様の悪口を言い、神様の前に出ないようにもがいていても、結局神様は私を見捨てずにこの世にお導きくださるとは、神様は本当に慈悲深い方で長く我慢なされる方ですと言うとすれば、これは神様の品性、神様の神様であられることを歌っているのです。もちろんこの二つが分かれている、のではなく同時に起こります。神様が私たちの人生のためになされたお働きを認識することになったとき、私たちは神様の愛に遭うことになり、また私たちが神様の深い愛に直面する瞬間に、今まで私たちのためになされた数多くの出来事を記憶することになります。今日の本文はマグニピカト、ピカト、マリアの賛歌です。 マリアは自分が神様をあがめ、神様を喜び讃える理由を48節、49節前半からこのように告白します。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのうちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。マリアは神様が自分の身分の低いことに目を留めてくださり、自分に偉大なことをなさったことを歌っています。すなわちマリアは自分に行われた神様の働きを歌っています。マリアの歌はこのように続きます。49節後半から50節がこのように証しします。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。マリアは神様の品性、神様の神様であられることを歌います。その中でも、神様の尊さと憐れみを歌っています。マリアが神様が行われた御業を賛美することで終わらず、神様の品性まで賛美する。これは私たちの信仰生活にも非常に重要です。信仰が成熟し深くなるというのは、すなわち神様がどんなお方であるのかをさらに深く、一層広く知っていくことであるからです。多くのクリスチャンたちは、信仰生活が神様が私たちに行われた御業、私たちに与えてくださったものにだけ焦点を合わせやすいものです。神様が私たちにくださったものだけに焦点を合わせますと、私たちの信仰は成熟しません。私たちに起こった出来事や私たちに与えられたものより、私たちにそれを与えてくださったお方が誰なのか知ることがはるかに重要なことです。なぜならば、この神様を知れば知るほどに神様を賛美することができ、私たちの人生を神様に乗せることができるからです。今日の本文である46節から50節をもう一度報読いたします。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのうちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。この5つの節で最もたくさん登場する単語が私という一人称単数の代名詞です。信仰の出発点は私と神様との関係で始まります。私と神様との関係で始まった信仰が、私と共同体と神様、私と社会と人類と神様の関係に徐々に昇華されていきます。マリアの歌は旧約のハンナの歌と深い関連があります。ハンナは子供を身ごもることのできない女性でした。夫であるエルカナの他の妻であるペニナは、子供を産んだことで見ると、自分の不妊の原因は自分にあることに間違いないと考えたことでしょう。そのようだったハンナが、ついに神様が目を留めてくださったので子供を授かることになりました。ハンナがサムエルを産んでから歌った 賛美の祈りをサムエル記上2章1節はこのように明かしします。ハンナは祈っていった。主にあって私の心は喜び、主にあって私は角を高く上げる。私は敵に対して口を大きく開き、見救いを喜び祝う。ハンナも神様を一人称で告白します。マリアの歌とハンナの歌は雰囲気とその内容が似ています。マリアはハンナが告白した信仰の歌を自分のものとして受容し、自分の言葉で告白したからです。ダビデも敵の手中から、サウル王の追撃から抜け出せた時、神様に向かってこのように歌いました。サムエル記下22章の2節3節がこのように明かしします。主は私の岩砦で逃れ場、私の神大岩酒どころ、私の盾救いの角、扉の砦の塔、私を逃れさせ私に勝利を与え、不法から救ってくださる方。ダビデも神様をすべて一人称で告白しています。この二つの説の中に私、または私のという言葉がなんと12回も出てきます。サウル王は自分の部下であり、自分の婿であるダビデを捕まえようと3000名の軍人を選抜して連れて回りました。今でも3000名の軍人は少ない数ではありません。まして3000年前に3000名という数字はどれほど多くの兵士だったことでしょうか。ダビデはサウル王の追撃を避けるために敵国だったペリシテに属するガトの王であるアキシュのもとにまで行きました。しかしそこも安全ではないということは同じでした。ダビデはそこから抜け出すためにまるで気が狂った人のように行動し、城門の扉に何でもかんでも字を書き散らしたり、ひげによだれをだらだら流しながら逃げて出てきたりもしました。そんな危機の中で救い出されたダビデがどうして神様を一人称として告白せずにいられたでしょうか。それで自分を完全に神様に任せ、主の家に私は帰り生涯そこに留まるであろうと告白しました。使徒パウロも神様についてこのように告白します。フィリピ信徒への手紙1章3節4節がこのように証言します。私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。パウロにも神様は一人称でした。使徒パウロにフィリピ教会は本当に特別な教会でした。使徒パウロがシラスなどと一緒に二次伝道旅行中に会った時、聖霊が小アジアで御言葉を伝えられないように遮りました。しょうがなくピディニア州に入ろうとしましたが、聖霊はそれまでも遮られました。そのような時にマケドニア人が渡ってきて私たちを助けてくださいという幻を見てから、それが神様のお導きであることを確信しフィリピへ向かいました。しかし パウロの意向を守っている人はそこでは誰もいませんでした。誰もいませんでした。 パウロは悪霊に取りつかれて占いをする女奴隷を治してあげましたが、その次に待っていたことは激しい鞭打ちと投獄でした。それなりにパウルとシラスは監獄で神様に祈りと賛美を捧げました。それがきっかけになり、看守と家族が聖霊を受けることになり、それがフィリピ教会の出発となりました。歳月が流れ、パウロがローマの監獄に入れられることになり、パウロはフィリピ教会を思いながら手紙を書くときに、私の神様に感謝すると言います。また使徒パウロはイエス・キリストに対してもこのように告発します。フィリピの信徒への手紙3章7節から8節前半がこのように証しします。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。使徒パウロのイエスキリストに対する告白も一人称です。私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしいと告白するのは使徒パウロだけではなく、キリストイエスに囚われた人々の共通の告白と言えるでしょう。使徒ペトロにイエスキリストが誰なのかを尋ねると、このように告白するでしょう。イエスキリストは私にとって本当に素晴らしいお方です。私は一生涯魚を取る仕事で細い骨が太くなった漁師であり、漁師として一生を終えるしかありませんでしたが、主が私を訪ねてこられ、人を釣る漁師にならせてくださいましたということでしょう。またマタイやザーカイにイエス・キリストが誰なのかを、どんな方なのかを尋ねると、やはりこのように告白するでしょう。イエス・キリストは私にとって本当に素晴らしいお方です。私は徴税人として生きながら一生涯人々を搾取し、お金の奴隷として生きるしかありませんでしたが、主によって人生が新しくなり永遠の生命を得ることになりましたと告白することでしょう。キリストに出会う以前にパウロは自分自身の人生がとても素晴らしいものだと思いながら生きていました。彼は自分は正統ユダヤ人であり、たとえタルソスで生まれ育ったといってもヘブライ語を駆使することができ、律法を徹底的に守るパリサイ人でした。その上に、東大の赤学であったガマリエルの門下生でした。パウロはそれらが自分を素晴らしくしてくれると固く信じていました。その時ナザレのイエスは浅はかで、取るに足りないもの、それ自体だと思いました。ですから彼に追従する人は全て投獄されて当然であると思っていました。それでダマスコまでクリスチャンを捕まえ投獄しようと言っていました。その途中で復活なされた主に出会いました。いえ、復活なされた主がパウロに出会ってあげました。そして主はパウロを使徒とみなしてくださいました。ですから使徒パウロに、ナザレのイエスは私の主キリストイエスとなりました。私たちも信仰告白は本当に重要です。神様が自分にどんなお方であるのか、 私とイエス・キリストがどんな関係であるのかを自問し自答するものです。私たちは主日ごとの礼拝時間のたびに使徒信条で私たちの教会の共同体の信仰を告白します。使徒信条で我は天地の造り主全能の父なる神を信ずで始まります。英語では I believe で始まります。すなわち私たち各自各自の信仰告白の上に私たち教会の共同体の信仰が立てられるのです。私たちは使徒信条で信仰告白をするときに皆目をつぶって言います。多分私たちが目を閉じる理由は私たちが覚えている使徒信条を間違いなく告白しようとするときでしょう。しかし実際に使徒信条は目をつぶって告白するより目を開けて言うのがより正しいのかもしれません。もし誰かが私たちにあなたは三位一体の神様に対して何を信じていますかと質問するときに私たちが両目を固くつぶってから私は全知全能の神様が天地を創造されたことを信じます、またその神様の息子であるイエス様が乙女の体から生まれ私のためにお亡くなりになられ復活なされたことを信じます、聖霊様も神様であることを信じますというならば、むしろ相手がいぶかしく思うことでしょう。そんな質問をした人の目を見つめながら、私は全知全能の神様が天地万物を創造されたお方であるのを信じます、またその息子であるイエス様が十字架でお亡くなりになられたのは私の罪を贖罪するためであるあり永遠の命を与えてくださることであると信じます。そして私は神様である聖霊様が今私と共にいらっしゃり私を真理へ導いていらっしゃるのを信じますと一言一言ゆっくり語らねばならないでしょう。私はこの使徒信条とともにトマスがイエス様に向かって告白したことを私の信仰告白と思っています。イエス様が十字架につけられお亡くなりになられた後すでに復活されたにもかかわらず弟子たちは恐ろしいので門に鍵をかけて閉めていました。主が三日目の日に復活するであろうと何回もお語りになられましたが弟子たちはすっかり忘れていました。その恐れの現場に主が現れて弟子たちを慰めてくださいました。ところでどういうわけだったのかトマスはそこにいませんでした。後に多くの弟子たちがトマスに主を見たと言いましたがトマスは信じませんでした。逆にその手の釘の跡と脇腹に手を入れてみなければ決して信じることができないと反発しました。その時から8日が過ぎ去った後また主が現れました。そしてトマスに釘の跡と槍の跡を見せてあげました。その時にトマスが言った言葉をヨハネによる福音書20章28節がこのように明かしします。トマスは答えて私の主私の主よ神よと言った。韓国語の表現は叙述文となっていますがギリシャ語聖書では感嘆文となっています。もう少し正確に翻訳すればこのようです。ああ私の主よああ私の神イエス・キリストが私の主という意味は自分は主のしもべという意味です。 しもべには必ず自分を代価を支払って買ってくださった主人がいます。イエス・キリストは永遠の生命の血の代価で私を買ってくださったお方であるという意味です。またしもべは自分の思いや自分の計画ではなく主人の思いと主人の計画に従って生きていく存在です。私もやはりまだまだ道遠しですが、私の思いや計画ではなく主の御心と計画に素直に従って人生を生きていくことを望むものです。またイエス・キリストが私の神という意味は、神様は創造者という意味であるので、主は自分の創造者になられるという告白です。どんな製品であれ、それを作った人がその製品について最もよく知っているように、主が私を作られたお方であるので、私を一番よく知っていて、また最も良い道へ導いてくださるだろうと信じることです。34年前は教団ごとに使う賛美歌が違っていました。ですから連合の集会の順序を見ますと、改編賛美歌何番、新賛美歌何番、合同賛美歌何番と書かれていたりしました。そして1983年に統一賛美歌が発刊され、ついに韓国教会は一つの賛美歌を使うことになりました。賛美歌310番は、ああ神様の恵みです。一節の歌詞がこのようです。ああ神様の恵みで、この取るに足らないもの、どうして救ってくださるのか私は知ることができない。私が信じまた頼るのは、私のすべての人生を知っておられる主、いつも保護してくださるのを私は確実に知っています。賛美歌310番は4節で構成されています。ところで本来この賛美歌は5節で構成されていました。統一賛美歌を作りながら4節を外して5節を4節にし、現在使用する賛美歌になりました。また私たち今使用している賛美歌にもやはり4節だけになっています。もともとあった4節はこのようです。この儚い人生、生きていく間、私が行く道楽だろうか、あるいは苦難や苦しみを受けるのか、私は知ることができない。私が信じまた頼るのは、私のすべての事情を知っておられる主、いつも保護してくださるのを私は確実に知っています。神様に心の深いところから出てくる賛美を捧げられる人は、神様のお働きになられること、また神様の神様であられることに自分の人生の全体を捧げる人です。もしかして幼い時に両親と一緒に動物園や遊園地に行き、道に迷ったことがありますでしょうか。子供が両親と一緒に人々が多い遊園地へ行ってから両親を見失ったら、もちろん道に迷ったこの子供自身も母親父親を一生懸命に探すでしょうが、両親はそれと比較できないほどに一層一生懸命に子供を探します。あるいは道迷った子供は交番で警察のおじさんがくれるご飯も食べ、お菓子も食べて遊んでいるかもしれません。しかし両親は飲み食いを一切せずに子供を探します。ルカによる福音書15章を見ますと、家出した次男の例えが出てきます。次男はお金がすべて底をつき、 自分を助けてくれる人が誰もいないという事実を知ったとき、初めて父親が思い浮かびましたが、父親は息子が離れる日から戻ってくる日まで子供の心配をしながら待っていました。神様はいつも私たちのために十分にお働きになられるお方であり、私たちの神様になってくださるお方です。それを私たちの人生の瞬間瞬間ごとには悟れないとしても、私たちの過去の生涯を振り返ってみますと、神様が私たちを本当に何回も探してくださり、また私たちのために非常に気を使ってくださったということを認めることになります。ですから私たちの2015年の人生の道が高速道路のようにであっても、そこから私たちが外れることなく神様に私たちを委ねる、あるいは私たちの人生が見えない森の中や道のない荒野のようだとしても、私たちは挫折したり失望したりせず、私たちを神様に乗せることができます。なぜならば神様は私たちに十分にお働きになられる方であり、私たちに神様になられる方だからです。それが深く悟れば悟るほど、マリアが歌っていた賛美のように、私たちの心の深いところからも賛美が響き広がることになるでしょう。お祈りいたしましょう。身分の低いはしためにも目を留めてくださり、偉大なことをなさいましたと歌うマリアの告白がまさに私たちの告白です。神様は私たちの身分の低さにも目を留めてくださり、私たちのためにも偉大なことをなさいました。またその皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく及びますと歌うマリアの告白も私たちの告白です。神様は私たちにもいつも尊いお方であり、憐れみを与えてくださるお方です。神様に私たちを完全に乗せて捧げるクリスチャンにならせてください。マリアに、ハンナに、ダビデに、使徒パウロに、すべてに私の救世主、私の神様になってあげ、彼らが神様のお働きと神様の神様であらせられることを見せる通路になったように、私たちにも一人称の神様、私の救世主、私の神様になり、私たちがこの世の中で神様のお働きと神様の神様であられることを見せる神様の手足にならせてください。今年1年間、また私たちの残っている人生の道がどのように展開されようとも、私たちの人生すべてを神様に乗せ、私たちの人生が神様を賛美する音符にならせてくださり、私たちの体が神様を演奏する楽器にならせてください。イエス様の御名により手をお祈りいたします。アーメン。